徒の働き第15章が開かれております。どうぞぜひ、この御言葉に心を向けさせていただきたいと思います。第15章の一節を復習のために、お読みいただけるでしょうか。第15章の一節、声を出してお読みください。三杯。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教える。この15章というのは使徒の働き、使徒行伝の真ん中であります。位置的にも、そしてまた意味から言いましても、これはエルサレム会議と呼ばれる大切な会議の記録であります。この会議がどうなっていくかということによって、教会の進路が決まってしまうというほどの非常に大切な会議でありました。直接の争点と言いましょうか、問題点は、今お読みいただいたように、異邦人のクリスチャンに、ユダヤ人となる、宗教的にユダヤ人となる割礼という儀式を施す必要があるかないかということであります。まあ、私たちはなかなかそういうことが、深刻な問題として、起きているわけではありません。けれども、当時の生まれたばかりの、そしてしかもユダヤ人がほとんどである教会にとっては、これは大きな問題でありました。もしこの時、いや、やっぱり私たちと同じようにユダヤ人になって割礼を受けて、そして旧約聖書の掟を守るという誓いを立てて、そして私たちと同じような生活習慣をして、しかるのちクリスチャンになるべきだという決定がなされてしまったとすると、キリスト教というのはユダヤ教の一分派として小さく細々と残ったにとどまったでしょう。多くの人たちは、そんな割礼なんて嫌だという人も多いと思いますし、まあ、私は個人的に言えば、まあ、割礼ぐらいは我慢できるけれども、イカとタコの刺身が食えなくなるのは辛いという、大変非常に食い地のあった、そういう抵抗感もございますし、まあ、そんな小さなことだけではなくて、そこに含まれる、たくさんの、この儀式、あるいは、立法の規定というものが大変です。ですから、これは小さな問題のようですけれども、実は神学的な深い問題が含まれていました。それは、このクリスチャンはイカとタコの刺身が食えるか食えないかというような、そんな小さなことではなくて、救いというものは根本的に何か良いことを行う代価として与えられるものなんだろうか、それともただ一方的な神の恵みによって与えられるんだろうかという本質的な課題が、このエルサレム会議には突きつけられていたわけです。ですから、この会議の決定ということは非常に大事なことです。前回はこの前半の方、口論、おつばく、議論が重ねられたということをお話をいたしました。そしてそこは省略をいたしまして、前回の結論のところをもう一度繰り返したいと思います。前回の結論は13節から21節まで、これはヤコブという人が立ち上がってそれらの議論を総括したのであります。それでは13節を私がお読みします。13と14をお読みします。二人がというのは、 この2人というのはバルナバとパウロが異邦人の間に驚くべき神様の救いを成し遂げてくださったという多くの救いのドラマ、教会の誕生の本当に興奮させられるようなリポートをいたしました。その後です、2人が話し終えるとヤコブ、このヤコブは教会の柱と呼ばれる主イエス様の弟のヤコブ、兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオン。シメオンというのはペテロのもともとの名前、シモンとも呼びますし、シメオンとも言います。が、説明した通りです。で、ヤコブが立ち上がった時に、この割礼をどうしても必要だという保守的なクリスチャンの人たちは、ヤコブは私たちの気持ちが理解してもらえるだろう、ヤコブはどちらかといえば保守的な傾向を持った人だからと思ったんですが、そのヤコブが、ペテロを支持し、あるいはこのパウロとバルナバの立場を支持したのであります。ヤコブは多分個人的には、自分はユダヤ教の掟を守り続けていくだろうし、これからも守っていくという気持ちは持っていたけれども、よく広い目で見るとこれからたくさん来るであろう異邦人のクリスチャンにこの重荷を負わせてはいけないという広い立場に立つことができた、これがこの会議を決定したのであります。そして、15節以下のところはそれがヤコブが考えた結論というよりも聖書が予言したことだ、聖書は何と言ってるか、これは彼は預言者アモスの言葉を引用いたしまして、アモスも、異邦人たちが次々とこの神の民に加えられるということを予言している、まあこれは大きな決まり手ですね。ヤコブが指示したこと、そしてヤコブが自分の考えはこうだと言っただけではなく、聖書の言葉を持って裏付けたこと、そして、19節を見ますと、そこで私の判断では、自分の判断も付け加えています。で、彼の判断というのはどういう判断かというと、原則はきちんと守る、異邦人の方であれどこであれ、救いはただ恵みによる、だから人間の行いによって救われるという小さな、人間的な決まりを付け加えてはいけない、これが原則。でも彼はお互いの交わりのために小さな、まあ、言いましょうか、妥協と言ったらいいか、歩み寄りといった譲歩、それは求めよう。そうしないと異邦人とそれからユダヤ人とのクリスチャンたちが一緒にお食事をしよう、一緒にお交わりをしようという時にどうしても妨げになる。ですから20節を言いますと、偶像に備えて汚れた者と不貧困と締め殺した者と血とを避けるように、こうした最低の決まり事、これだけは異邦人のクリスチャンにも守っていただきましょう。それによってお互いにわだかまりなく交わることができるようになりましょう。で、これまでが前回お話したことであります。さて、そこから進んでいきます。22節をご一緒にお読みください。3、はい。そこで、バルサバと呼ばれるユダおよびシラスであった。このまず ヤコブの提案が了承されたということ、そこは22節に書いてないんですけれども、代表団を送るということの中にも含まれちゃっていますから、もうヤコブが提案したこのまとめということをみんなで、そうだこれをこれに決めましょうというふうに、一決したのであります。それが25節にも祝儀一決しましたという言葉の中に記されています。で、彼らは代表団を送ることにしました。何名でしょうか。ここに名前が出てくるのが分かりますか。4名ですね。パウロ、バルナバ、それからユダ、シラスであります。で、聖書っていうのは非常にいろいろな知恵を私たちに教えてくださるものだなということを、本当にこの学べば学ぶほど深い、何て言いましょうか、教訓というか、ヒントが満ち満ちていると思います。この代表団を4名選んだという中にも深い知恵があります。まずその2人はパウロとバルナバ、これは言うまでもないと思いますけれども、アンテオケの教会で、エルサレムの教会から行った人たちがああだこうだああだこうだという問題を起こした。そこから問題が発生して、この2人がアンテオケ教会から送られてきたわけですから、この2人を今度はエルサレム会議の代表として送り返す。これは当然といえば当然のことであります。これはお分かりいただけるだろうと思いますけれども、この2人だけだったならば公平性を欠くわけですね。もう彼らはもう異邦人にはかつれはいらないということをずっと主張してるから、まあどっちかといえば会議の一方に加担してるわけです。その人たちだけ送ったならば、その人たちの見方、その人たちの解釈で会議の内容が伝えられてしまうかもしれない。ですから、この2人にプラスアルファエルサレム教会の代表として2人を選ぼう、もう少し、広い見方からこの会議の決定を伝えることができるだろうということで、バルサバと呼ばれているユダ、この人についてはあまり記録がございませんので、もうここにしか分かりません。ともかくユダヤ人であるということは分かります。それからもう一人、シラスという人が使わされた。このシラスという人はこの聖書の中で次々と出てくる人ですので、ちょっとこのシラスについて一つ二つ見たいと思いますので、よろしいでしょうか。あんまりあちこちはしませんから、この使徒行伝、使徒の働きの中だけで見たいと思います。使徒の働きの、16章、次の章です。19節を見てください。3、はい。彼女の主人たちは、はい、そこまでにいたします。ピリピという町で、伝道している時にパウロとシラスが、悪い人たちによって捕まってしまったという記事です。牢屋に入れられてしまった。そしてその出てくる時の記事があるんですけれども、37節を見てください。はい、お願いします。ところがパウロは警備たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに公衆の前で鞭打ち、牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない。彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。この牢屋に、入れる前に鞭打ちをして牢屋でつないでしまった。そこから釈放されるときに、 そーっと送り出そうとしたときに、その時パウロは初めてね、このまあ、かっこよく言えばですね、この印をなんと心得るかってこう短歌を切ったわけです。かっこいいですね。鞭打たれてる時は短歌切らないでおとなしく鞭打たれて、そして、牢屋から出される時にそーっと出そうと思ったら、この俺を誰だと思ってるんだ、まあ、そんな乱暴な言葉は言わなかったもん。この私を誰だと思いですか。ここにあるのはなんとローマ、違うんです、これじゃないんですよ、これじゃないんですけども、ローマの市民権を表す身分証明書ですよ。もう牢屋の番人どころか役人たちはびっくりしてしまった。ローマの市民権というのはそんじょそこらの人に与えられるものではありません。格式の高い人、ローマの国家に忠実な人、そういう人にだけ与えられる特権です。で、この人たちは平謝りに謝って、知らぬとはいえ大変失礼いたしましたと頭を地にすりつけて、そしてお詫びをした。どっかの、ね、葵の印籠とちょっと似たような感じのかっこいいところです。でも私たちはそういうふうにずっと物語っていうのをパウロを中心に考えておりましたけど、よく見てみると私たちはと書いてあるね。だからたちって誰でしょう。パウロとシラスですよ。だからシラスもローマの市民権を持っていたっていうことがお分かりですね。私もそのことにあんまり気がつかなかった。聖書を学んでるうちに、あ、そうか、シラスもローマ市民なんだとなると、彼も普通の、まあ、ユダヤ人、普通のユダヤ人はほとんどローマ市民権持ってませんから、ではなくて非常に特権を持った人だ。もしかしたならば彼はユダヤ人でないかもしれない。シラスというのはラテン名だそうです。まあ、いずれにたしましても、まあ、そこで脱線はそこまでにして戻りますが、パウロとバルナバという2人の、当然アンテオケから使わされる人を、もう一度戻すというだけではなくて、そこに2人の人、ユダとシラスと付け加えて、客観的な意味で報告ができるようにという知恵がここにあります。まあ、私たちは聖書というものをただ単なる古文書みたいにして、あるいはいろんな出来事がたくさん書いてある昔の物語というふうにしてさらさらと読んでしまえばそれでおしまいですけれども、私たちの行動をどういうふうにしようかというテキストブックとして読むと、いろんなことを教えられますね。非常にここに深いエルサレム会議の知恵が含まれているように思います。さて続きます。23節を一緒にお読みください。はい、彼らは15章に戻りました。 15-23、 はい、彼らはこう書き送った。兄弟である、挨拶をいたします。まず、これが手紙の形を持って送られたということもとても大切なことだと思います。口頭で、メッセージを送ったならば途中で曲がってしまうことがあるかもしれませんね。CS のキャンプで、電報ゲームというんですがいたしました。3つのグループに分かれてこそこそこそこそって言って、そして最後の人がどれだけ最後まで最初の伝言が伝わったかということを競争するゲームですが、ほとんどうまくいきません。 6,7 人ですよ。 6,7 人が並んで、そしてメッセージを伝えて最後に行くんですけども、どっかで間違ってしまう。なかなか口頭で言葉 だけで伝えるということは難しい。そして伝えていくうちにその人の主観というものが入ってしまったりすることがあります。ですから、物を大切なことを伝えるときには物に書く、これは非常に大切な知恵であると思います。挨拶の対象は何でしょうか。私たちはこのエルサレム会議の発端、いきさつということをお話したときに、これはアンテオケの教会に来た、このエルサレム教会員の人たちが、あなたたちは少し曲がったことをしているといったことで、アンテオケ教会で、この問題が起きたということから始まった。それは共に学んだことです。ですから手紙を持っていくべき対象はアンテオケの教会だけでよかったんですね。だけどもここを見ると違うんです。アンテオケ、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちに、今日は地図は出しませんけれども、シリアというのはこのアンテオケを中心とした広いシリア州という大きな州です。その隣のキリキア、これはタルソが中心の州です。でその隣にはパウロが第一次伝道旅行で伝道したところのガラテア州というのが入っています。つまりこの手紙というのは公式文書としてアンテオケの教会だけではなくて、パウロが伝道したこの今のトルコの国ですね、トルコの国のほとんどの人たち、もっと言えば全世界に住んでいる異邦人のクリスチャンたちに宛てた公式文書、これは会談をしてみんなで読んでくださいという意味を持って語られた重要な手紙であるということをお分かりいただけるだろうと思います。はい、それでは最初に、釈明のところが、次には釈明がありますので、それも読んでいただきましょう。24:3、はい。私たちの中のある者たちが、はい、ここで私たちと言ってるのは誰のことでしょう。この2つ私たちが出てくるんですけども、最初の私たちと2番目の私たちとちょっと中身が違うと思いません？1番目の私たちというのは広い私たちです。教会全部を指して、教会全部の中のある人たちが問題を起こしたと言っています。問題を起こしたと言いながら、その問題を起こした人たちを何かよそ者のようには扱っていない。つまり問題を起こした人たちであっても私たちの仲間なんだという責任、あるいは一体感ありというものを、この全般の私たちというのは表しています。これ大事なことだと思います。私たちが教会はどうだという時に、多くの場合ね、教会というのは私を含んでいるということを忘れて、あの教会は冷たい、この教会はおかしいなんていう時に、あなたはどの辺にいるんですかと私はよく聞くことがある。どうか私たちの言う時の言葉を気をつけたいと思います。教会といった場合には本当に全部を含んだ私たちなんです。ところが2番目の私たちはちょっと違う私たちですね。私たちからは何も指示を受けていないのに、これは23節にある使徒および長老たちという指導者たちのことをどうやら私たちと言っているようです。指導者たちからは指示を受けていないのに勝手なことをしている人たちがいて、とても残念ですと言っている。皆さん、こういうふうに聖書を学んでいくと面倒くさいと思います？それとも面白いと思いますか？私は後者なんですけどもね。どうぞ皆さん に引き込む、押し付けるつもりはありませんけども、聖書っていうのは細かく学ぶと大変面白いものだということをぜひとも知っていただきたいと思うんですね。つまり私たちがものをしゃべるときに、私たちと言って、そして多くの人、全部の人を仲間とみなす、その一体性、幅の広さ、あるいは問題を起こした場合に責任感、そういうものも感じながら、しかしリーダーから言うと、リーダーの言うことはあまり聞かないで勝手に行動して困らしておりまして、申し訳ありません、うちの坊主どもが、坊主とは言わないけれども、うちの言うことを聞かない者たちが、という申し訳なさと、この2つが入り混じっている私たちなんですね。で、この指示を受けていないのに、いろいろなこと、つまり異邦人クリスチャンであっても割礼を受けなければならないというような言動をしたこと、そして25節にもう一度代表団を選んだということを衆議一決をしました。特に26節にパウロについてのコメントがあるのでお読みください。26:3、はい、このバルナバとパウロは私たちの主イエス・キリストの皆のために命を投げ出した人たちです。はい、このパウロとバルナバはイエス・キリストの福音を述べ伝えるために命を投げ出した人たちですということを高く評価しています。勝手な福音を伝えて、そして勝手な自分の王国を建てる、自分の勢力範囲を大きくするために伝道している、そんな小さなケチな野心を持った人たちではありません。この人たちは主イエス・キリストの皆のために命を投げ出した人たちです。高く評価しています。中にはパウロとバルナバはちょっと福音を広げすぎて教会が変質してしまったなんて文句を言ってる人たちもいたかもしれないけれども、その人たちにもメッセージが、この人たちは命を投げ出した人たちです。どういう出来事を皆さんはこの中から想像しますか？もちろん14章でルステラにおいてパウロが石打ちに遭ってしまった、あの出来事をきっと想像しながら、背景に置きながら、その石打ちにあって殺されてしまったというほど危険な目に遭いながらも、主イエス様の福音のために、皆のために力を尽くした人たちです。そしてさらに、ユダとシラスについては、彼らは口頭で27節同じ趣旨のことを伝えるはずです。このパウロとバルナバだけではなくて、先ほど言いましたように、少し第三者的な角度からのリポーターを付け加えました。さて、その次が今日申し上げたいことです。28と29:3、はい、聖霊と私たちは次の是非必要なことのほかは、あなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めました。すなわち偶像に備えたものと、血と締め殺したものと、不貧困等を避けることです。これらのことを注意深く避けていれば、それで結構です。以上、最後はいいですね、以上なんて終わってるところが、なんとなくどっかのお役人が作ったような文章の感じがします。非常に、こう格式ばったというか、形式の整った文章のようです。でも一番最初のところが面白いですね。聖霊と私たちは、これは元の言葉を見ると、それは聖霊と私たちにとって正しいことと思われました、こういう文章になっています。まあ、分かりやすく言えばこの翻訳のように、 聖霊と私たちがこれを決めましたという言葉です。こういう言い方の中に何か私はとっても、初代教会の人たちのスピリットというものを汲み取ることができるように思うんです。もし片っぽだけだったらどうでしょう。神様がこう示されましたと書くとちょっとこういう言い方です、申し訳ない、神がかり的なね、もう一部1センチも変えてはいけないというような、そういうこう権威主義的というか、少し神秘的というか神がかりというか、そういう行き過ぎた感じになってしまいますね。クリスチャンの中でも気をつけなければならないのは、いろんな私たちの決定で神様がこう導かれましたということを、本当にその人がもう神様から、あなたはそこに行ってこうしなさいということを明確に導かれたらそう言ってもいいんですけども、そうじゃなくて自分の考えも少し混じっているときに、あんまり神様がこう導かれましたと 100% 断言しない方がいいんじゃないかなというようなことが時々あるんですね。あんまり誰と想像してはいけないんですけども、ある方が、私は一生涯この奉仕のために神様が召しておられると、主が導いておられますと宣言して、それから 2,3 年後に違う団体に移りました。違う団体に移った時に神様がここに導いておられるってまた同じことをおっしゃった。神様はいろんなふうに導かれる方だなと思って、どうも私のような冷めた人間は、神様の導きって本当に 100% 一部一輪の隙もないくらい明確なものなんだろうか、そういうことを人間が主張していいんだろうかなって思ってしまうことがあります。ですからここでは聖霊がとか神様がと言わないで、聖霊と私たちはと言っているところが実に妙味があると思いません？逆に聖霊をすっ飛ばして私たちはこう言ったというと、それは単なる人間的な決定ではないか、私たちはそんなことに従う必要はないという反論も出てくるでしょう。ですからもし私たちがこの彼らが言おうとしているニュアンスを正確にというか、初代教会の人たちをなるべく汲み取って言うとするならば、おそらく聖霊に導かれて議論をした私たちが聖霊の導きと信じてこのような決定をしましたというようなニュアンスだったと思います。私はそれで非常に理性的であり、しかも主の導きということを本当に第一に考えながらの決定であると思います。私たちも日常生活でいろんな決定をするんですが、どうぞその中にいちいち聖霊と私たちはこのように決定しましたという言葉を付け加える必要はないと思います。レストランに行って、活動にしよう、レストランで活動は出ないんですけども、食べ物屋さんに行って活動にしようか天丼にしようか、導きを仰いで、そして聖霊と私たちは活動に決めましたなんて、ちょっとそれおかしいですね。そんなこと私たちの日常生活の日常会話で使ったら、非常にこれはむしろ冒涜的ですらあると思います。やたらに使ってはいけない。でも大事な決定をしなければならないとき、就職を決定しなければならないとき、結婚を決定しなければならないとき、あるいは私たちが右にしようか左にしようかという、商売の選択の問題、 あるいはこの仕事を受けるべきか受けるべきでないか、いろんな小さな選択があると思います。その時に私たちが口に出すか出さないかは別として、いつでも聖霊と私たちとはこうしたといううなずきを持った決定の仕方をさせていただきたいものだと思います。さてその内容は何であるかと言いますならば、これはほぼヤコブが提案したことをそのまんま受け入れております。自由の原則、あなた方にその上どんな重荷も負わせない、キリスト者は自由である。パウロはこう言いました。ガラテヤ書の中でキリストは私たちに自由を与えるために救いを成し遂げてくださった。この自由をあなた方はもう一度捨てて掟の奴隷となってはいけない、私たちをこれをしなさい、これをあれをしてはいけない、これをしてはいけないというさまざまな律法によって縛られている心から私たちを解き放って自由を与えてくださったのがキリストである。私たちはこの自由ということを心から感謝し、はっきりと受け取らせていただきたいと思います。同時にそれと愛の配慮、私たちは何をしても構わないけれども何をしても構わないからそれじゃあ何でもするか、そうではないだろう。パウロは語っています。特に偶像に捧げられた肉の問題について彼はこう語っています。私はこの肉が偶像に捧げられて、そして捧げられて払い下げられた肉であるという証明を持っているかどうかを問わず、私は何もとらわれないから肉を食べる自由があるけれども、私がこの偶像に捧げた肉をむしゃむしゃと食べて、そこによってつまずくところのクリスチャンの仲間がいるとするならば、私はその仲間の良心のために肉を食わないで我慢しよう、こういうふうに言ってるんです。とてもこれはデリケートな問題です。食べる自由はあるけれども、その自由を配慮のゆえに自分で制限をする、それは私たちのクリスチャンとしての生活の中にもたくさん出てくることだろうと思います。まあその他にも私たちの日常生活で言いますならば、服装の問題、趣味の問題、飲酒の問題、さまざまな問題について当てはまる原則であると思います。ですからこのエルサレム会議はクリスチャンの自由ということを原則的にはっきりと歌い、同時に私たちはその自由を配慮を持って制限をする場合があり得るということをここで語っているわけであります。さて、この内容がアンティオケ教会に伝えられました。30と31をお読みいただきましょう。3、はい。さて一行は送り出されて、それを読んだ人々はその励ましによって喜んだ。アンティオケ教会の人たちが非常に喜んだという姿があります。この喜びってどんな内容だったと思いますか？ああよかったね、私たちの主張が通った、めでたしめでたしというような軽っぽいものではなかったと思うんです。彼らにとってはこの福音のが何であるかという大切な本質的な事柄がエルサレム教会の全体によってはっきりと歌われたということ、そしてこれがこれから始まるところの全世界に向かっての伝道の大きな励ましになるということ、そのことのゆえに喜んだんです。素晴らしいことだと思います。そしてユダとシラスがとどまったこと、パロとバルナバがまたとどまったことがありますが、そこは省略をいたします。彼らは間もなく 第2次伝道旅行に出発をいたします。この第2次伝道旅行も非常に冒険に満ちた素晴らしい出来事が次々起こる伝道旅行です。楽しみにして今日終わりたいと思います。で、今日のもう一度振り返ることが、この聖霊と私たちとはという事柄です。先ほどもお話ししましたように、私たちは全ての決定について、聖霊と私たちは次のように決めました。今日の夕ご飯は何にしましょうか。聖霊と私たちは決めました。煩わしいし、そんなこと言ったらおかしいですけれども、私たちの全ての決定の中に、主よどうぞあなたが絶えず私たちと共にいて導いてください、あなたの御心を第一にします、あなたに従っていきますというへりくだった神の導きを大切にするというその姿勢、そしてそれに従っていくという服従、そうしたものが反映されたところの決定が、私たちの毎日毎日の、あるいはそれが商売であるかもしれない、あるいは勉強であるかもしれません、家庭生活であり、お隣との付き合いであるかもしれませんけれども、その私たちが何千と繰り返している毎日の決定の中に、選択の中に、聖霊と私たちとはと言えるようなスピリットが、この一週間のスピリットであるようにお祈りしたいと思います。ご一緒にお祈りいたしましょう。神様、私たちを導いて今日この場所に到達させてくださったことを感謝をいたします。私たちの日頃の生活の中で、いろいろな決めなければならない事柄というものがたくさんあります。深刻な決定もあります、また小さな決定もありますが、その中にあなたの道を選ぶものとさせてください。そしていつでも聖霊と私たちとはということができる決断をさせてください。主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。